もうこれからですね、本当に主がどんどんと皆様の心の中に入ってこられるのを用意して、そしてその道をまっすぐにして、この教会自体ももっともっと主が入ってこられるのを用意して、そしてその働かれる道をまっすぐにして、主が主の道ですよ。あなたたちが働くんじゃないですよ。主が働かれるのを我々が道を備えるだけです。まっすぐにするだけです。あなたたちがあんまり頑張らなくていいんです。背負い込まなくていいんです。主がなさいます。そこのところも間違いないようにしたいですね。で、不思議と主がね、どんどんとこの教会を変えていかれるだろうと確信しますね。あの四大指針が出されておりますが、まず礼拝の祭典化、礼拝の祭典化、礼拝が本当に活気づいて主を喜び称える、讃え祭る礼拝になるようにということがだんだんとこう進んできてますね。もう三越先生まで与えられてね、もうタラで、タラで言っちゃ悪いけども、演奏者を与えられるし、で、あのクリスマスの食会で驚いたのはね、ヨシア君がね、その前はピンポンピンポンってね、こう一生懸命練習してたのがね、ピタッ と止まってるなと思って、どうしたのかなと思ったら、この間食会でなんか3部弾かれたんだよね。あ、三越さんが弾けないの、じゃあ私がやりましょうって言って頑張ったら、えらい上手にワーワーワーワーってやってて、これはすごいよと思ったんですね。まあそのようにね、本当にその礼拝の祭典化もね、主がもう進めておられるのを覚えますね。はい、ヨシア君が頑張ったというんじゃないんだよ、ね、主がもう進んでおられるんだよ。あなたのが道をまっすぐにされているから、よし頑張ってやろうと思うから、主がどんどん力を与えて、ああいう演奏ができるされておられるんだと思いますね。はい、そして第二は何でしたか。礼拝の祭典が弟子養成かな、ね、弟子養成も本当に全然私変わってきたと思いますね。皆さんの魂が本当に変わってきたですね。さっき言ったようにこう真理に対する渇きがね、すごく強くなってきましたね。御言葉の真理をね、本当に受け止めて、そういう意味があったんですね、そこだったんですねと言ってね、もう全然こう変わってこられる姿を見る時の嬉しさは何とも言えないですね。はい、そういう御言葉の真理をもっともっと受け止めて、真理があなたを自由にするんですね。御言葉が大事なんです。3番目は何でしたかね。共同体の回復だったかな、ね、教会の指針ね、本当に共同体ファミリーもできてますし、まあ、だんだんとそれが食会などを見てても、ああもう共同体ができてるなと思いましたね。みんな本当に和気あいあいとね、一致してやっておられたのが嬉しかったですね。そして最後が伝道ですよね。伝道、はい、このこれから後で申し上げます、この伝道が大事ですよ。伝道が、そこ行かなきゃどうにもならないですね。でも子供伝道もなされ始めておられますし、小林君が太田さんをね、クリスマスに連れて来られてね、ほとんど喋らない小林君がね、太田さんが来た時にはよく喋ってるんです。あ、やっぱり相手がいると小林さん喋るんだなと思って、で感動したんですがどうぞそういう意味で本当にやっぱりこうもっともっとこう、本間さん、本間さん間違えた、本間さんだ、本間さん、本間さんね、小林さんは最初から喋ってたね、さんと。まあそういうことでね、本当にやっぱりそういう共同体ができることは素晴らしいですね。伝道していくことによって共同体ができるといいですね。はい、そうですね、はい、それでね、今そのようにね、そうですね、この言葉の適用は2つあると言いましたね。原輪のキリストの道をまっすぐにされるということと、再輪のキリストの道を用意しまっすぐにすると、両方あると言いましたね。そこでこの第一ペテロの4章の7節8節を見てみましょう。原輪のキリスト、そっちに移りたいと思います。 再臨のキリストの道を用意されますにされる、ここなんです。あのね、この2つなんですが、まあ、これは現在の事実としての神の国をイエス様は築いていこうとされているということです。しかしもう一方で究極的な未来の祝福としての神の国もイエス様よく語っておられますね。再臨のこと語っておられますね。で、神の国というのは一言で言うと神の支配ということでしたね。神の支配ということでは同じことなんですね。で、私はね、イエス様はね、この二つをね、ほとんど区別しておられなかったなと。なんかよく見てみ、どっかで自分、私の方が区別してたけども、イエス様ご自身はね、何の区別もなく、こう淡々とこういうふうに両方語っていらっしゃるんですよね。もうちょっと分かりやすく聞き取ってくれたらいいなと思うぐらいにですね、区別してないんですよ。ここが大事なんですね。で、私、はっきり申し上げて、私は、東国一本で訓練されたものですね。でも教会に使わされて、やっぱりね、教会は教会というものの大切さも聖書から教えられたんですね。東国だけじゃなくて聖書はすごい教会を大事にしてますね。ある意味でこの地上の神の国として、で、だから教会形成とか伝道ということにすごく力入れました。でもそろそろ私も天国へ行くのが近づいてきている時にあたってですね、この東国という私に与えられたものすごく大きな課題と、この伝道あるいは教会形成というこの課題と、この2つをね、どうしても統合しなければならない課題が私に与えられているのをものすごく感じるんです。これをちゃんとしていかないと天国へ行けないなという思いがあります。なんとか神様がそこに今近づきつつあるのを覚える、このメッセージの中でもそれを覚えたんですね。はい、まずですよ、この再臨のキリストの道が用意されます、示されるという意味においては、この第一ペテロの言葉を読んでみましょう。はい、万物の終わりが近づきました、ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うからです。この言葉は東国ですごく有名な言葉ですよね。よく昔聞いた言葉ですね。万物の終わり近づける、万物の生産期近づけるという文語訳もあったような気もしますけれども、ですから心を整え身を慎み祈りのために専念しなさいというふうになっていったような気もする文語訳はですね、ちょっと定かではありませんが、要するにしかしここで大事なことは、万物の終わりが近づいた一番大事なことは何かというと祈りが大事なんですよね。祈りのために心を整え身を慎むことですよね。だから目的は祈りですね。万物の終わりが来た時の祈りは何ですか。それは当然イエス様のおいでのために、御霊も花屋も言う来てください、万物の終わりが近づきましたから万物を回復してあげてくださいという取りなしの祈りですね、祷告ですね。それがこの群れにあのリバイバルの時から開かれてきているということは大変なことなんですよね。もう初代教会で最初から開かれているわけですよね。でもこれはまさにこの祈りは東国の祈りと言って間違いないと思いますが、そのしかしだから東国というのは素晴らしいものを我々与えられているんですね。けれども事実ね、東国しておればね、前言ったことありますけど、本当は天に手が届くような感じでして終わりますね。もう本当にもう天国に昇るような霊の高揚が与えられて恵まれますよ。けれどもですね、そのために心を整え身を慎むことも大事ですね。聖教団はこれをやってたけども、これが弱く逆になっていってはいなかったかなとか、もう一つ言えることは、何よりもまずとこに続くんだから、何よりもまずね、これ忘れてはならない、互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うからですとあるように、愛の実践、これもまた再臨のキリストの道を用意すること、まっすぐにすることなんですよね。その愛の実践ということが聖教団は弱かったんじゃないのか、東国をあまりにも熱心にするあまりにですね、 まあ極端な話で遠く打ち込みして、昔はもう、もういつでもすぐ来られるから、もう冬は大葉もいらないからね、なんとか大葉もみんなこう焼いちゃったという話がありますね。そのならその大葉を当てに出てくるけど、まず人にあげたりね、よっぽどよかったと思うんだけどね、まあ、そういうつまりね、振り子現象が起こる。キス教会に振り子現象、振り子ってこうなりますね、必ず不思議なぐらいの振り子現象を起こす歴史は。でこういうふうにこの東国ということがなんとこっち行くんだけども、行くとこまで行くとね、やっぱりその行き過ぎ問題を感じて、やっぱりあっちも大事だってなってくると、今度はこっちをブワーッと伝道も大事だ、伝道だ、教会形成だってなるんですよ。大体はね、問題は中田裕二監督が、あの東国がリバイバルの日が投じられて開かれた時に言った言葉が、まあ、ちょっと問題になる、あの問題になってるんですよ。つまりあまりにも素晴らしいもので、この聖霊はこの東国ということをずっと開いたわけですね、リバイバルの日の中から。だから中田監督は思い切って、あの時は1週間に1つずつ教会ができてたほどにホールネスは伝道に力入れてた教団ですよ。それはもうフラー神学、アメリカのフラー神学校の図書館の中に資料でちゃんと載ってるぐらいなんですね。それほど大変な勢いの、それも素晴らしいことだったわけですよ。でもその時に中田監督がそれに対してこう反対も出てくるわけ、だんだんと伝道しなくなってダメだじゃないかとか、ね、ご教授たちのね、それに対して一時伝道をやめてでも投稿してみたらどうだと、こういうメッセージしたそうです。それはどこまでも一度でもいいからやってみなさいよという愛で言った言葉なんだよね、うん、けれどもそれが佐々木さんがその隙間を狙ってですね、中田監督は伝道をするな、投稿をしろと言ったというふうにすり替えられて大きな分裂が起こってくるわけですね。ホールネスの大分裂が起こるわけですね。その流れにできた聖書学院で勉強してきたのが笠原先生ですよね。だ多分笠原先生ちょっとその辺のことを向こう側の話は聞いておられると思うんですよ。だから今も複雑な思いでおられるんじゃないのかなと思うんですが、まあちょっと今日の話だけ全部解決はしないかもしれませんが、すっごく大事なことなんですね。あのことで、あの東国が入ったことによって日本のあのキリスト教会がもう大分裂起こっていくわけです。バラバラになるわけですね。あのもうホールネスがもういくつもに分かれちゃうわけですね。本当に悲劇だったんですね。しかもそれがね、正教団、兄弟団に来ても、正教団に来ても、それでもまだその、東国派か、伝道派かというようなね、うん、その対立路線はね、伝道路線と東国路線との対立はずっと歴史に続くんですよ。正教の中でもやってましたよね。俺は悲劇でしたよね。でも何としても私はこれを統合をしなきゃならないというのは私の大きな課題なの、長遠の課題でありますが、キリスト教会の課題でもあると思いますね。それを本当に今日のこの言葉がちゃんと答えを与えとってくださるなということを思います。まずこの言葉からもね、この愛の心を整え身を包むこと、それから愛の実践、そうしたことが大事になってきますね。はい。そしたら次にのお言葉とするとですね、うん、そうですね、次が、まとめに出ますね。はい、まとめ、伝道と東国の統合が出ますね。はい、はい、ここに入りますが、この言葉で見ていきましょう。第二ペテロ3章の9節に、この伝道と統合をね、本当にやっぱり統合していかなかったならば、本当にこの教会は祝福されないというか、うまくいかなくなる。もっと主の道がまっすぐにされ、主がもっと働きやすい道に行くべきであるにもかかわらず、それがうまくいかない、曲がった道に、的外れの道に悪魔によってすり替えられている感がありますね。そこを主が教えてくださるのがこの言葉ですね。一緒に読みましょう。ペテロ3の9、はい、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを 遅らせておられるのではありません。これは再臨のことですね、はい、かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。この神様の身思いをどうぞ受け止めましょうよ、ね、本当にただただ怒らせているんじゃないんですね、イサムサイリのね。こんだけ主イエス様が来たために祈ったのに、なんで来ないの、来なかったらこっちから行くぞとか言ったという人がいるぐらいに混乱していたようでありますが、ただ怒らせてるんじゃないんです。帰ってなんて、あなた方に対して忍耐深くあって、もっともっと伝道してくださいよと。なんで伝道しないのと、忍耐しておられるんですよ。一人でも滅びることを望まないで、一人の滅びるも望まないで、神様は、ね、そして全ての人がですよ、悔い改めに進むことを望んでおられるんです。これを私たちはこの父の御心本当に受け止めなければ、東国と伝道の統合ができないわけですよ。できてないわけです。この御心をまず受け止めただけでも、伝道と東国の統合がおのずからできるわけですね。初代教会はもうすでにそれをやってたんですね、はい、もう一つの見てみましょう、はい、またこの御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ましたですね。これもちょっと教理的なところに入って難しく思われるかもしれませんが、大事なところなので押さえておきましょう。この福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かされ、もう神様から選ばれている人には全て福音が伝わるんですね。どんな島々でも、どんな未開の国でもね。でもう誰も福音が届いていない人がいない、選ばれている人の中でですよ、いう人になった時に終わりが、それから終わりが、つまりその時に再臨がある。だから私たちはこの伝道と統合と本当に両立させて一緒にやらなかったならば、再臨もありえないわけですよ。これをすることが主の道を、再臨のための主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにすることになるわけです。我々はもう一度ここを本当にしっかりと受け止めて、悔い改めて方向転換して、この教会もこれを統合した素晴らしい教会となっていくようになっていただきたいと思いますね。このためにもキリスト教会がいつも愛争っているような悲しいことがないように、まず我々の教会からこれを統合していきたいと思います。もう一つありますよ、もう一つ、はい、一緒に見ましょうか。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。やっぱりこの辺はこれ奥義ですからね、自分でこうだと賢くなりすぎるところがあるんですね、はい、そういうことないように。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは、イスラエル人がまだ救われておらないのは、異邦人の完成のなる時までであるという大事なことがあるんですね。異邦人が完成する時なんです。これを異邦人の数が満ちる時までと訳もあるぐらいですね。それはさっき言ったことにつながりますね。異邦人で救われるべき、神様から選ばれている人に全部福音が伝わって、みんな救われるということですね。そこまで行った時に、それは異邦人の完成になり、その時にイスラエルはみな救われるということが起こるということです。だから異邦人はもっともっと伝道しなきゃいけないんですよ、イスラエルのためにも。そしてイスラエルが妬みを起こさせるぐらいまで行かなきゃダメなんですよ。これ死生書に書いてあるでしょ。同じ異邦の神を信じてね、あんなに異邦人たちが恵まれている、私たちも同じ神なのになぜこうなんだろうと言って妬みが起こるところまでいかなかったならば、イスラエル伝道は難しいんです。このようなところからね、どうか私たちはこの統合を本当にして、はい、どうぞ再臨のキリストの道をまず用意しましょう、ね、そして 報告もしていきましょう。しかしそのためには心も整えなきゃいけませんし、身も慎んでいかなきゃいけないんですね。私もその部屋を片付けなきゃいけないというのは一つの身を慎むことの一つとして受け止めていますね。まあ、そのようにもっともっと我々は整えられて、ね、道をまっすぐにしていきましょう、ね、そして投稿するとともに心を取り戻し、それとともに何よりも互いに扱い合いする愛の実践、これは伝道につながるんですね。これは引用にはないけれども、あの愛の実践ということがこれから大事になってくると思いますよ。あの聖書をよく調べたらそれ非常に多くあるんですよ、愛の実践が。それ意外に聖書あの実教会受け止めていない。で練馬は今度1年それをやろうとしているようですけども、あの聖書の中にあるでしょ、ヨハネの13章の方の終わりの方にね、あなた方が互いに熱く愛し合って常に戒めを持っているならば、全ての人はあなたたちが私の弟子であることを認めるようになると言ったことがあるんですね。だから我々が愛し合ってるのを見たらね、みんな俺は本物のイエス様の弟子たちだ、イエス様ってやっぱり素晴らしかったんだ、こんな素晴らしい弟子ができるんだからと言って教会に来たらね、みんなあのあやっぱりいいとこなんだなって、こんなに愛し合ってるんだなと、これ他にはない社会だなということをみんなが感じるようになってくれば、伝道をおのずから出ていく、あの進んでいくわけですね。もう一つ使徒行伝の2章の終わりにもですね、みんなが食事を共にして喜び合って、神を賛美して行っているのを見たときに、その、多くの人が、主が、あの新しい人を仲間に加えてくださったと書いてありますよ。そういうふうに愛し合ってる姿を見たときに、どんどんどんどん新しい人がですね、毎日と書いてあるんですよ。毎日加わるぐらいに伝道が進んでいったんですね。どうぞ私たちもそのような、ね、伝道と祷告の統合がなされていきたいなと思いますね。はい。そして、それが私の一生の課題であるとともに、教団の課題でもあるし、この教会の課題でもあると思います。全キリスト教会の課題でもあると思いますね。はい。そして、次がこの、そうか、石ころからでも神の子を起こされるというところはちょっと今日触れませんでした。はい。そして最後のところに行きましょう。5と6に行きます。5番はあの共同体が回復するということですね。この10節から14節をさっと斜め読み見しておしていただきますと分かりますが、バプテスマ・ヨハネのメッセージを聞いて、もう群衆たちも主税人たちも兵士たちもですね、9、11、14、13など見ると分かりますが、私たちはどうしたらよいんでしょうと泣く当たりするわけですよ。そしたらあのヨハネが進めていることは結局、自分中心にならないで他者中心になりなさい、ね、ということですね。もともと人々にあの愛を注いでいきなさい、あなたのものを人にも与えていきなさいということですよね。はい。まあ、こうしてあの自己中心から他者中心になる、つまり互いに愛し合うということになりますね。はい。まあじゃあ、聖フランシスコのあれがありますが、ちょっと読みましょうか。はい。一緒に言いましょう。はい。ああ主よ、はい、慰められるよりは慰めることを求め、理解される、自分が理解されるよりは相手を理解することを求め、愛されるよりは愛することを求めさせてください。それは与えるものは受け、許すものは許され、自分を捨てるものは永遠の命を与えられるからであります。素晴らしいプラスの祈り全般があるんですけどね、まさにこの心ですよね。まあ、このようにこの 者中心の共同体が回復してくるということですね。このアラノをまっすぐ進めていけるならば。そして最後に、16、17を読みますが、16、17を読むと、バプテスマのヨハネがあまりにも素晴らしいからみんながキリストじゃないかと言ったときに、16節ヨハネはみんなに答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。これはすごい強い言葉なんですね。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。ここなんですね。聖霊と人のバプテスマをお授けになります。これがイエス様ですよね。最後に申し上げたいのはここなんですよ。私は年間聖句をと言われた時にね、最初笠原先生も、ね、ここにしましょうかとおっしゃってたんです。私もそれもいいねと思って、確かにここまでここへ行けばね、もう万事解決するんですよ。みんなが聖霊と火のバプテスマを本当にイエス様から受けるならばみんな解決する。私はやっぱり今のキリスト教の問題はここだと思うんですよ。ここまで行っていない、いわゆるこの教会自体が本当はみんなリバイバル状態が本当はキリスト教の標準なんですよ。今そこは行ってないんですね。それは聖霊のバプテスマを受けてないから、聖霊の満たしを受けてないから、清めを受けてないからだと言っていいと思います。それがあまりにも強調されなくなってるから。前は聖教団もね、聖霊のバプテスマとか清めってものすごい強調したんですよ。でもそこでちょっとまた傷が起こったりしてね、うまくいってないんですね。でもやっぱりね、皆さん聖霊に満たされなさいというエピソードの言葉もありますけれども、同じ言葉です。聖霊のバプテスマも聖霊にされることもね、これを求めていきたいですね。やっぱりここ行かないとリバイバルにならないんですよ。で牧師も遠慮しちゃうんですね。あんまりそれのバプテスマと清めと言うとね、みんなこう引いちゃう恐れがあるからですね。でもそれを本当にみんなが求めるようになったらば素晴らしいことが起こると信じます、ね。ルカの15章かどっかで祈りを教えてくださいと弟子たちが言った時に、祈りのことをずっと主の祈りを教えて、それからどのように祈るかということを熱心に祈ることを教えて、最後にね、祈りの目的が書いてある。何なのか分かりますか。祈りの目的は、そこで教えた祈りの目的は、激しく求めなさい。そうしたならば父、悪い父でもかだったかな、サソリを、魚を求めてるのにサソリを与えるだろうかというようなことがあって、ね、まして天の良い父は求むる者に聖霊をくださらないことがあるでしょうかと言ってますから、祈りの内容、祈りの方法、祈りの目的とつながってるんですね。私は祈りの目的がね、聖霊を与えられることだということをもっと我々はつかまなきゃいけないと思うんですよ。もちろんこう訓練するときに、祈りの訓練するときにいつもそれを言うんです。で、祈りの訓練させてね、病って祈らせてね、帰ってくるとね、まあいろんな奥さんのために祈りましたとかね、お母さんのために祈りました、いろんな課題を祈ってくるわけですよ。でもね、あんたたちこういう山で、ね、祈りの訓練するならばね、やっぱり聖霊に与えられるように、聖霊にされるように求めて祈るのが本当じゃないかって私よく言うんですね。それは意外に分かってないんですよ、今の人たちは。1時間の祈りするために課題の祈りはたくさんあげて祈るで終わってしまっているんです。一番求めるべきは聖霊の満たしを、聖霊のバプテスマを、清めを与えてくださいと主に必死で祈るべきじゃないでしょうか。そしてみんなが聖霊にされたらね、本当に違いますよ、もう毎日毎日が満たされて、喜びと力と愛に満たされますからね。ぜひそれを目標にして今年は行こうじゃありませんか。これを本当は年間聖句にしたかった。でもちょっと圧力が強すぎるかなと思って、僕はやっぱりちょっと引いちゃうんですけどね。 そこが牧師のね、辛いところですね。そこで、ね、でもあっちの主の道を用意し、主が通られる道をまっすぐにせよ。これは実質的には一番大事なところですから、これを年間生活としていきましょう。皆さん一緒に覚えておられますか、言えますか。はい、主の道を用意し、主が通られる道をまっすぐにせよ。わかりました。聖書の何節ですか。三章の4のね、はい、三章の4節ですね。はい、ここですよね。はい、はい、もう一度一緒に見ましょう。はい、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。これですね。主の道を用意し、その通られる道をまっすぐにせよ。はい、これを年間生活としてやっていきましょう。アメン。じゃあご一緒にお祈りをしましょうか。できたら2人ずつこうそばの人にいる人と組んで祈ってみてください。アメン。感謝の祈りを笠原光子さんにお願いします。